今日は久しぶりですかね、はい、はるかな師匠立石さんをお招きしております。
はい、立石です。
お久しぶりです。
お久しぶりです。
お元気ですか？
はい、元気です
で下を向いて立石さん今どんな状態かというと今から俺何喋ろうかなみたいな感じなんですけども、今日はジンの話を一緒にしていきましょうか。
はい、はい、
最近日本でも結構、うん、ジンを本屋さんで扱ったりとか、
あ、そうですね、
ジンっていう言葉どうなんでしょう、以前よりだいぶ広まってきたんでしょうかね。
そうですね、まあこの間ちょっと自分のブログでも書いた話をしようかと思うんですけど、
うん、
大きな書店が新しいお店を作るってなった時にジンのコーナーを作る、
うん、
っていう話を僕のところにメールで来たんで、まあ、取り扱いできませんかっていうメールが来たんですね、
うん、
でまあね、いろいろこう、やっぱ時代は変わっていくんだなっていうか、うん、ね、大きな書店の方からもうジンに歩み寄っていく状況が今出来上がってると。
あ、
だからそれだけなんかマーケットの中にニーズがあるっていうふうに、多分まあ書店員の人だからやっぱそういうカルチャーにはすごくアンテナを張ってる人が多いんだろうなっていうのがまず想像されるのと、
うん、
だから今普通の一般書店の本ともう本当に同列で彼らが取り扱ってもいいって思うほどのジンが流通してるっていう証拠かもしれないですよね。こういわゆるジンっていうものが本屋さんの中に置いてあっても本屋さん売る側としても違和感がないし買う方も違和感がないような状況が今日本で行われてきてるのかなっていうのを、まあ、その短いメールでやっぱりいろいろ考えさせられましたね、
うん、
本当にもう誰が聞いても分かるような大きい書店のメールだったんで、
でもそれどうなんだろう、私今ジンを書店に置くっていうんでパッとイメージしてどうするんやろうと思ったのは、普通本屋さんの本って本棚に入ってるじゃないですか、
はい、
だから背表紙で、
そうなんですよ、ね、
あの本をこう、はい、バーって見えますけど、
そうなんです
よ、ジンの場合背表紙があるジンってほとんど少ないんですよね。そしたらまずそのジンコーナーっていうのは旅行のコーナーの横にジンコーナーがあったとして、ジンはどうやって並んでるんだろうっていうのをまず思って、そうするとジンが背表紙で並ばないとしたら、ひょっとしたら雑貨の感覚で本屋さんが今雑貨を売ってるっていうその感覚かなと思ったんですけど、そうですね、
でまさにそこが僕がそのメールを読んだ一番引っかかったところで、
うん、
やっぱりちょっと嫌な予感がしたのでちょっと念押しをしたんですね、うん、その書店の担当者の人に、まあ、向こうは僕の作ったサッカーの陣をなんか指定してきたんですけども、なぜかサッカーの陣ほとんど売れてないし誰も知らないはずなのになと思って、一遍念押しでとりあえずその確かにボリューム1って書いてあるんですね、僕の陣に。だからそれは2号3号作る前提で作ってはいるんだけれども、
うん、
僕が思うにその陣とかフリーペーパーっていうのは作者の、ね、都合によってできたりできなかったり、まあ、その辺の緩さがまだ陣作りの魅力でもあるし、
うん、
もちろん定期的に発行できればそれに越したことはないんですけども、まあ、こんなのね別に専業でやってるわけでもないし趣味でやってるものなのでそれは定期的に発行されないと。なのでその定期刊行物でありませんよということと、そのむちゃくちゃページ薄いんでその本屋さんで扱うって僕もそのイメージなんですよ。その背表紙とか全くないし、うん、平積みにしなきゃいけないっていうことは本屋さんのスペースをかなり占領してしまう、
うん、
非常に効率の悪い商品であるんですね、ジンって。大体、うん、背表紙作ってるジンってそんなページ数 ね多く作るジンってそうそうないからだからその、まあ、大きく分けてその2つですね、その定期刊行じゃないっていうのと、むっちゃなんか形もバラバラだったしページも、ね、あんまりなんていうかな、商品として他の本、いわゆる普通の工業製品としての本とは違う手作りの本なので、うん、その形もね薄いし、それでもいいんですかっていうメールを送ったんですね、うん、ちょっと嫌な予感がしたので。だやっぱ案の定ですね、やっぱ書店員の人もですね、実はその辺のことをあまり考えずに僕のところにメールを送ってきたみたいで、すいませんでしたっていう、うん、じゃあ取り扱い見送りますっていうメールが来たっていうところなんですね。で別にそこに対して僕は何も不満はなくって、あ、やっぱりこれから先ジンを作る人たちはおそらくこういう出来事がたくさん起こるんじゃないかなと思ったんで、うん、ちょっとブログに書いたんですよね、うん、そのもちろん自分の作ったものが書店に並ぶっていうのは、ね、その手作りでジン作ってる人にとってみたら、まあ、それをいいか悪いかどう取るかはその本人次第なんでしょうけども、まあ、少なくともまあなんかこう嬉しいことでもあるんですけれども、でも一方で そういう本の流通商売として本屋さんやってる人たちの立場からしてみたら、やっぱり定期刊行されなかったりとか、なんか、まあ、それでもいいっていうんだったら、まあ、置いてもらってもいいんでしょうけども、少なくともその時の本屋さんのメールによると、ちょっと今回はその定期刊行されているものを集めていたので、すいません、ちょっとこちらの認識不足でしたということで向こうから引いてったんですけども、まあ、逆に僕から言わせると、まあ、定期刊行されてる人ってそんなに日本であんのかなとかまあそれはあるんですけどね、そんなにきちっきちっとこう時間決めて作ってる人たちって、よっぽどなんかこう言いたいことがあるか、なんかすごくこういろんな人のなんかこうサポートを受けて作ってるか、なんかすごくこうごくわずかじゃないかなと思ってるんだけれども、でも一方で本屋さんがやっぱこれが人ですよって売るってことは、その一般の人たちにも人っていうもののイメージをこうある種こう知らしめる責任もあるんだけれども、なんかこう定期刊行物できちきちと出してるものが人ですって言われると、まあ逆にね、それもなんかちょっと違和感もあるので、まあ、そのあたりってすごく難しい問題が今度また想像、以前には全く想像もしてなかったことなんですけども、あ、これから先こういうことも考えていかなきゃいけないのかと思うと、なんかすごくこうためになる話っていうか、あ、こういうことはあんねんな
っていうふうに、考えるきっかけになる話
思いましたね。
でも本屋さんのイメージする人ってどんなんでしょうね。その定期刊行物っていう意味では自費で出している雑誌とか、
う
ん、
もうそういう感
じですね、いわゆる、うん、同人誌とか、うん、小説とか、うん、そういうものはあったと思うんですね、うん、今までも、うん、でだけどそこであえて人っていう言葉を使って、その若い作り手の人たちに声をかける時の人っていうのが、うん、やっぱり何やろうな。
そうですね、
うん、
まあ、ますます本当に何を指し示すのかが曖昧だし、でもなんか僕はもう最近なんかもうこれが人ですっていう定義付けについての議論はもうやめようっていう自分で思ってて、もうあんまりもうなんかこうこれが人だっていう議論はもうしてもしょうがないんじゃないかなって思ってて、
うん、
というかもうさじ投げてるんですけど、
うん、
人によって本当に捉え方が違う
しね、うん、それを本屋さんっていうある一定のイメージがある場所に置くときに何が起きるんだろうかとか、でも今までも立石さんはそういうこう、定期的にとかずっと置いてるんじゃなくて、ジンのそういうコーナーというか、ジンのこう小さなジンフェスみたいなのとかにはこう、はい、出されたりとか、ね、
うん、
ロフトとかの、ブックカバー、
はいはい、
そういう展示会とか、はい、1週間とか2週間の展示会とか、はいはいはいはい、そういうのは出されたことありますよ ね、
うんうん、
それはどういう場所で展示会とかされてたことが多かったんですか。
まあ、ブックカバー店はまあ本当に、関西 の、 その古書店の人たちかな、まあの人たちが有志でまあやってる企画だったので、
うん、
まあ、それはそれちょっと特殊な条件の下でやられてたとは思うんですけど、うん、あとはもう本当に、ね、個人の人っていうか、まあ本当に人握りのそういう人に理解のある書店員さんの主催する人のフェスみたいなのがね、やっぱあってっていうところで、まあ、声をかけていただいて出展させていただくっていう形にもなりますね。
うん、他人を集めてなかったら日本でこうそれぞれの寺院が置いてある場所ってどんなとこなんでしょうね。私今回イリノイで、
はい、
寺院がどこにあるかって今まであんまり考えたことがなくて、うん、というのは WRFU のスタジオがある、うん、IMC ではインディペンデントメディアセンターは寺院ライブラリーがあるから、
うん、
なんとなく寺院がそこに集まってていろんな寺院が見れるので、
うん、
この集まった寺院が一つ一つどこに置かれていたのかっていうことを考えなかったんですね。でまあ、たまたまレコードショップに、
うん、
ジーンが昔はあったっていうか、トムさんが1960年、 10歳代の時に、
うん、
レコードショップっていうのがいろんなカルチュラルセンターじゃないんですけど、うん、若い人たちが集まってくるこう割とカウンターカルチャーでありポップカルチャーでありそういう情報交換の場でジーンもそこにあったっていう話をされてたんで、じゃあ今 の、 レコードショップCD じゃなくて、レコードショップにジンがあるかっていうのを確かめに行こうと思って、うんうんうん、こうちょっとレコードショップを回ってみたら、うんうん、回ったっていうか2軒しか行ってないですけど、今レコードショップそんなないし、
うん、
でも1軒にはちゃんとジンが あって、うんうん、じゃあ他にどこにあるんやろって言ってあの龍太さんと喋ってたら龍太さんは古本屋っていうか、ね、本屋さん、
うん、
今や本屋さんも少なくなってきてそういうあの古本の置いてあるような個人経営のところにジンもあるんちゃうかって、ってだから次回あのイリノイに行ったらあ今度は本屋さんにジンがあるかとか見てこようかなと思ってるんですが、日本の場合作りたい人が増えているけど置ける場所とかそれはどこなんでしょうね、喫茶店とかそんなとこかな。
あでも喫茶店だと、まあ、本当にフリーペーパーかなっていう、ね、チラシ系かな、うん、だから、まあ、僕にとって人ってあのお金を取って作るあの買う買わない、
うん、
あのお金をで返する出版物を僕はなんとなく人っていうふうに言うことは多いんですけど、うんまあ、もちろんそれだけじゃないんですけど、やっぱり本屋さんそういうちっちゃい本屋さんっていうかそのセレクトショップ的な本屋さんに置いてることは今多いと思いますし、まあ以前にも言ったディストロっていうね携帯でね個人でネットで売買してる人もいるわけだし、でアメリカでもおそらくそのディストロっていうのがすごくやっぱり長らく影響があったと思うし、あのメールオーダーもねやっぱそういうおそらくね、アメリカの方でも昔は絶対そういう例が主流だったのかもしれませんよね。その本当に、ね、SF のファンたちが作った人とかが、うんまあ、結構昔からその文化を作ってきたと言われますけども、やっぱああいうのって例えば人の中にも他の人の紹介があったりとか、 なんかそういう流れがあって、こう皆さんがこうやっぱりこうアンダーグラウンドで同人誌の世界と一緒でやっぱそういう流通、まあ、日本の場合そのコミケとかね、本当にそれはまた別で、うん、もう本当に別でというかコミックマーケットとかああいうのもあったと思うんですし、あれももちろんそういう世界もあるだろうし、なんかそう思うとなんか意外にいろんなやり方でやり取りがあったのかもしれないなとは思いますけどね。だからむしろお店に置かれるっていうことの方が実は珍しかったりするかもしれないとか、
うん、
あの本当に、ね、皆さんのネットワーク作りの中でそういうのが流通していったのかなとか、
うん、時々そういうある1週間とか2週間の展示みたいなのがあるときに日本の見に行くと、そのさっき言ったコミケだと割とこうあのコミック関係で本当に それが好きな人たちがものすごいたくさん集まって、あのそれぞれの感性に合うものを買いに行ったりとか情報交換するっていう印象があるんですけども、その今の人って特定の趣味を持つ人たちに対してこう伝えてるっていうよりは、割とこう自分の感性みたいな、
うん、
焦点を絞った人というよりは自分の生活の中とか、あの割とこう開いた人っていう言い方変ですけども、あのそんな感じがして、そうすると逆に最初にあるネットワークの中でそれを広げていくというよりはもうちょっとこう違 こう流通の仕方なのかなとか思ったりとかも
しながら、ね、最初に届けたい読者がもうある程度絞られてる時の人の回り方と、
うん
ね、自分もあまりそんな特定の読者を意識せず誰が読んでもいいような人を作った時の流通の仕方っていうのは確かに違う回路になっていってますよね、うん、
で立石さんが今まで作られた3冊の人って、
はい、
最初 あのジンは本当にあの DIY トリップっていうのは、うん、ジンをこれから作ろうとか、うん、ジンってどんな世界なんだって、うん、どんな風に存在してきたのかと思っている人があのこう手に取って、長くこう読まれていくっていう感じだろうし、
うん、
フットボールアクティビストの場合は、うん、やっぱりフットボールっていうかサッカーに関心がある人が手に取りやすいと思うんだけど、そのこの間作られた写真集の場合はじゃあそれがどうかっていうと今までとはまた違いますよね。
あの正直まだ全然流通できてないというか、あの本当に自分のやったイベントで売ったぐらいなんで、で本当にあの次に直近であるジンのイベントっていうのがシュルツ編集長のブックマークっていう渋谷のアートンっていうところで、あのイラストレーターの原田響さんっていう人に声をかけていただいて、まあちょっとさっき納品っていうか送ってきたんですけど、
そうなんだお疲れ様です
郵便局で送ってきたんですけど、まあ売れないだろうなと思いながら、 やっぱああいうのってどうやって売れるんだろうなっていうのはもう自分でももう手探りですよね。つまり全く縁もゆかりもない人の旅行で撮った写真だけの陣が売れるのかどうかっていう、
うん、
多分売れないと思うんですよ。で、まあ、それでもまあ作ってるんですけど、自分が作りたかったんで、
うん
うん、だからそれが陣のいいところなんですけどね。誰も止める人がいないんで、自分が単に物として見てみたい陣を自分のために作ったっていう、
うん、
だからもうほとんどそれはもう売れると思ってないまま作ったんですね今回は、
うん、
もう旅行の記念だと思って。でこれがじゃあどう流通させていくかっていうのは一つのまあ実験でもあるし、まあ、それはフットボールアクティブフェストでもそうなんですけどね、未だに自分はここがいいって思える場所になんか見つけてないですし、あんまりあれも全然流通できてないので、あのだから結局本当になんかこう実験実験で今やってるんで面白いですよね、
うんうん、でもイベントこの間あのライブで、
はいはい、
あのイベントで、はい、そのライブ会場 の, あの入り口っていうか、そういうところで何人かの若い人たちがブースを持って売るっていう、はいはい、うん、そういう必ずしも本関連とか紙関係ではないイベントとの連携っていうのも、
うん、
こうすごくあのいろいろあるんじゃないかなと思うんですけど、うんうん、そういうのも増えているのかな。
あ、そうですね、うん、まあ、そういうところでなんかこう陣の存在を知ってもらったり、そのイベントとの絡みでなんかこう同じ、まあ、その人その人の好みや感性に合ったものがそこにあれば陣というものは買われたり読まれたりするでしょうし、そういう意味では確かに音楽をやってる人に比べたらなんか違う場所違う文化の中に入り込みやすい媒体でもあるのかもしれないですよね、
うん、
その音楽をやってる人でもやっぱり自分で陣を作って売ってる人も多分いっぱいいると思うし、
うん、
で実際そういう人何人か知ってるし、なんかこう音楽を聴かせるっていうよりかは読むっていう行為って実は結構手軽だったりもするし、暇つぶしにもちょうどいいし、まあ、音楽よりもさらに敷居は低いのかもしれないですよね、その吸収するっていう意味ではね。
あ、
すごく入り込みやすい部分あるのかもしれないですね、うん、音楽のイベントだったり、うん、なんかこうね、それこそなんかダンスのイベントだったりとか、いろんなこうイベントの中にこういう陣を作って売ってますっていう人がいてもあんまり違和感はないわけで、
うん、
あのなんかそういうのって、まあ、陣だから、まあ陣って割と受け入れられやすいカルチャーなのかもしれないなとは思いますけどね、
うんうん、あとやっぱり自分でブログとか立石さんもそうですけど、うんうん、多分陣やってる人はそういう自分サイトみたいなのもあって、うん、その中のつながりとかもあるんでしょうね。
そうですね、うん、あのブログを読んで陣くださいっていう人もやっぱり中にはいますね、
うん、
だそれは本当に全く縁もゆかりもない人なわけで、本当にブログを読んでそれがきっかけで、あ、この人の作ってる陣も面白いんだろうなと思って買ってくださるみたいな、
うんうん、
たまにありますね、うん、